今日留萌市を取り巻く環境は、市政施行以来初めて人口が2万人を割ったこと、夏の高温少雨による農作物の被害が心配なこと、留萌管内において新型コロナウイルスで5例のクラスター、130人を超える感染者、そして市民に対する行動制限などなどで明るい話題が少ない中でありますが、3項目にわたりまして一般質問をいたしますので、簡潔なご答弁をお願いをいたします。第一の質問は中西市政の継続についてであります。この質問を行うにあたりまして、4年前の市長選挙に関する後援会リーフ、政策チラシ、選挙広報、そして各種新聞記事に改めて目を通しましたときに、2018年2月25日午後10時30分の感動のシーンがよみがえってき、中西市政の継続は当然であると強く確信したところであります。中西船長の留萌丸は、さまざまな気象条件を乗り越えて、まもなくあと5ヶ月で4年間の航海を終えようとしております。町の中でも市長選挙の話題がポツポツと出てくるようになってきました。この4年間、中西市長の執行されてきました施策で、特別な失政はなかったと理解をし、選挙公約も十分消化をされてきたものと確認をしながら、敬意を表し、中西市政の継続を求めることで、次の2点につきましてお伺いをいたします。第1点目は、市政執行4年間の感想と評価についてであります。これまでの首長が打ち出してこられませんでした道の駅をはじめとする数多くの筆頭施策がタイムリーに打ち出され、自信と確信を持って1期目のゴールに向かっていると思いますが、市政執行に対します率直な感想と評価をお伺いいたします。第2点目は2期目の出馬の展望についてであります。来春2月には間違いなく市長選挙が執行されますが、特別な事情がない限り、政治の世界において現職は2期目に向かうということが首長選挙の常道であります。中西市長にもご都合が終わりかと思いますが、市民の側にも都合がありますので、出馬の意思表示を一日も早くお聞きをいたしたく、決断をお伺いいたす次第です。第二の質問は、令和2年国勢調査の人口速報集計結果を受けてであります。国勢調査は1920年以降、5年ごとに実施をされ、第6回のみ1944年、戦後は1947年に臨時調査、1950年以来、再び5年ごとに実施をされてきました。昨年10月1日には、第21回目として行われ、9月14日から30日にかけて調査がされたところであります。集計結果として、6月25日、速報値が発表され、留萌市の人口は2万123人で、ぎりぎり2万人をキープされていました。しかし、今年4月末の住民基本台帳では、1万9997人の人口となり、残念ながら2万人を割った状況で、今日推移をしております。人口の増減のバロメーターは、その町の動向すべてに影響してきますので、市長といたしましても、速報値や住民基本台帳に対し、 関心を持たれているところでありましょう。今後の人口の動向に関心を強く持ちながら、次の2点につきましてお伺いいたします。第1点目は人口減少の現状についてです。留萌市の人口ビジョンによりますと、2020年は2万762人、2025年には19237人、2040年には14678人との将来展望となっていますが、この度の速報値の発表や住民基本台帳の人口数を受けまして、市長におかれましては心境はいかがかとお伺いをいたします。2点目は人口減少への対策であります。留萌市の目指すべき将来の方向性は、地域経済戦略、ブランド戦略、サポート戦略を打ち立てて目標人口を推計していますが、人口ビジョンの数値を一人でも上回る今後の具体的な対策についてお伺いをいたします。第3番目の質問は、私有地の空き地対策についてであります。安全で快適な市民生活が送れる良好な都市環境を実現するには、安全性、保健性、快適性などを兼ね備えた都市環境を創造することが必要であるとの認識を持ちながら、私有地の空き地を取り上げた次第であります。長年にわたる行政執行の過程、新たな行政展開の過程で私有地が数多く空き地となってまいりました。土地行政において先行取得が正しかったのか、計画や施策が正しかったのかは別として、結果として生じてきました現状の空き地について、市民は環境問題からの管理と土地を生かす利活用に関心を持っているところですので、次の2点についてお伺いをいたします。第1点目は空き地の管理についてであります。都市計画法に基づく用途地域内で管理不十分な私有地の空き地が数多く目につきますので、留萌市廃棄物の適正処理及び環境美化に関する条例に基づいて対処されているのかお伺いをいたします。第2点目は、数多くあります空き地の中から、今回は旧市立病院の跡地利用についてお伺いをいたします。旧市立病院の用地は9700平米という留萌市にとりましては、地理的な条件、環境を含めて極めて大切な財産であります。これまでの市の考え方は、市民に開放する自由広場、さらには中心市街地への入り口に位置するシンボルゾーンとしての位置づけでしたが、今後の利活用についての展望をお伺いをいたします。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
野崎議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、中西市政の継続についての中で、中項目1点目、市政執行4年間の感想と評価についてとして、市政執行に対する率直な感想と評価についてのご質問でございますが、市民の皆さんの温かいご支援のもと、市長に就任以来、心豊かな町、留萌を目指し、行政経験を生かしながら、安定的で 持続可能な財政運営を基本に、市議会、経済界としっかりとスクラムを組み、力を合わせて市民の期待と信頼に応えるよう、全力で4年間、市政の執行に努めてきたところであります。特に就任当初、待機児童の課題に直面し、民間事業者による新たな小規模保育事業所開設を支援することで、速やかに対策を講じることができたことや、地元企業の活力を引き出し、また市外からの企業進出を支援する基本条例を新たに策定し、今後の具体的な経済対策の基盤づくりに着手できたこと、さらには留萌インターチェンジの開通を追い風に、留萌地域の新たな玄関口として、周辺の観光資源や地域特産品の新たな情報発信と交流拠点となる道の駅留萌の開業と港オアシス留萌の登録など、今後のさらなる誘客に期待が持てる前向きな施策が進められたものと実感しているところでございます。一方、新型コロナウイルスといった世界的な脅威の中で、地方自治体としても感染対策や社会経済対策、ワクチン接種などかつて経験したことのない難題に直面し、自治体の長として市民の安全安心を最優先に、常に緊張感を持ちながらの市政運営に努めてきたところであります。次に中項目2点目、2期目出馬の展望についてとして、出馬の意思表示についてのご質問でございますが、私といたしましては、まずは新型コロナウイルスの脅威から一日も早く市民の安心を取り戻すため、残された任期の中で感染拡大防止と経済対策、さらには延期などを余儀なくされていた新たな地域振興施策に取り組むこととし、出馬の意思表示につきましては、市民の皆様の声をしっかりと受け止め、新型コロナウイルスの状況も見定めた上で、後援会などの関係者の皆様にも、私の姿勢に臨む考えをご相談させていただきながら、できるだけ早く明らかにしたいと考えております。次に、大項目2点目、令和2年国勢調査の人口速報集計結果を受けての中で、中項目1点目、人口減少の現状として、留萌市人口ビジョンの将来展望と国勢調査速報値や、住民基本台帳の人口数を受けた私の心境についてのご質問でございますが、令和2年国勢調査速報値における留萌市の人口は2万123人と、平成27年の前回調査2万2221人と比較すると2098人減少しており、昭和40年国勢調査の4万231人をピークに以降減少が続いている状況でございます。今回の調査結果につきましては、社人件推計と比較すると上回っているものの、留萌市人口ビジョン推計目標値を下回っている状況でございます。毎年人口減が進んでおり、本年4月には私の想定を超える速さで住民基本台帳人口が2万人を切った状況であり、私が市職員となった当時と比べて約半分となったところでございます。留萌市のみならず、首都圏などを除くほとんどの自治体が人口減少に歯止めのかからない状況であり、 人口減少社会を視点とした今後のまちづくりの展開を模索する必要があると改めて感じたところでございます。次に中項目2点目、人口減少対策として人口ビジョンの数値を1人でも上回るため今後の具体的な対策についてのご質問ですが、留萌市ではこれまで総合戦略の3つの柱である魅力・やりがい・留萌地域経済戦略、健康・にぎわい・留萌ブランド戦略及び出産・子育て・留萌サポート戦略を基本目標に掲げ、各施策を通じて人口ビジョンにおける数値目標の達成に向け取り組みを進めてきたところであります。また本年4月より総務省の地域活性化企業人制度を活用し、卓球の総合メーカーである株式会社ビクタスより指導者人材を招聘し、スポーツを通じ子どもたちが夢に向かって挑戦できる環境づくりや、地元唯一の高校である留萌高校を魅力ある高校として支援することにより、部活動や学習環境の充実を図りながら、地元中学生やその家族の市外への流出抑制と、市外からの越境学生の受け入れを支援することによる新たな視点での移住・定住を促進することで、人口減少の抑制につなげたいと考えております。さらには、市内企業への U ターン等の促進や、若者の定住化に向けた企業支援、市外企業との連携や進出を積極的に展開していくことで、新たな町の活力の創出による人口減少の抑制、さらには雇用の確保の実現を考えているところでございます。次に、大項目3点目、私有地の空き地対策についての中で、中項目1点目、空き地の管理として、留萌市廃棄物の適正処理及び環境美化に関する条例に基づいて対処されているのかについてのご質問でございますが、現在、空き地すべてについて実施している状況ではありませんが、隣接の民有地に迷惑を及ぼす恐れのある土地などにつきましては、市民生活に影響が出ないよう草刈りを実施するとともに、市有地のパトロールにより不法投棄を発見した場合においては、適正に処理を行っているところでございます。また、空き地については、本来、単管パイプ等の囲いにより管理することが望ましいと考えているところでありますが、空き地の管理面積が非常に広大であることもあり、現在、一部を除いて囲いは実施できていない状況でございます。次に、中項目2点目、旧市立病院の跡地利用として、これまでの市の考え方は、市民に開放する自由広場、さらには中心市街地への入り口に位置するシンボルゾーンとしての位置づけだったが、今後の利活用の展望についてのご質問でございますが、旧市立病院の跡地につきましては、平成5年に設置いたしました留萌市公共用地プロジェクト委員会において、観光資源の要素と複合させた文化施設や公営住宅の建設、病院事業における活用、民間企業の進出などを含めて、さまざまな角度から活用の方策について協議を重ねてきたところでありますが、平成13年9月の委員会において、当時の厳しい財政状況から新たな施設建設が難しく、一定の方向づけができるまでは自由広場とする判断を示したところでございます。 その後、平成14年度末に策定いたしました留萌市都市計画マスタープランにおいて、旧市立病院跡地周辺を中心市街地の入り口に位置するシンボルゾーンとして位置づけ、委員会において会議開催の都度活用策について議論を重ねてまいりましたが、有効な施策の展開には結びつかず、平成26年3月の委員会において市のホームページに売却情報として掲載を決定し、現在においても同様の掲載を継続しているところでございます。市といたしましては、人口減少が進む中、市内公共施設の老朽化に伴う統廃合や集約化のほか、新たな公共施設の整備については財政状況を踏まえ、町中への誘導を視野に検討しており、旧市立病院跡地の公共的な利活用については現時点では考えていないところでございますが、今後民間事業者などからの買取要望や事業展開など活用に向けた提案があった際には、留萌市都市計画マスタープランとの整合も十分に考慮しながら売却等への対応を進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
野崎議員。
それでは再質問をさせていただきます。まず、第一の質問の中西市政の継続についての1点目の4年間の感想と評価に対してでありますが、区長の役割としていかに持続可能な自治体を作るか、今一つは地域の政治リーダーとして持続可能な地域社会づくりのスタンスを持つのかということでありますが、このことについて市長はですね、どのような姿勢で臨んでこられたのか伺っております。
市長。
ただいまのご質問ですが、やはり持続可能な自治体を作るためには安定的な財政運営のもと、時代の変化や直面する課題に速やかに対応しながら、多様化するニーズに応えつつ、将来に向けた展望をしっかりと市民にお伝えし、市民目線でまちづくりを進めることが重要であると考えております。私の基本的なスタンスとしては、かつての厳しい財政状況に後戻りすることのないよう、留萌市中期財政計画における財政規律を遵守し、公約に掲げた確かな財政運営とともに、熱意と信念を持ち、知恵と工夫で着実かつ未来の留萌市の発展につながるような政策を進めることが、持続可能な自治体づくりにつながるものと考えております。以上です。
野崎議員。
先ほど市長の方からですね、さまざまな政策の展開についてのお話がございました。それでその政策の展開をすることのですね、極めて重要なことは、最高の意思決定協議並びに情報交換および調整の機能を有する機関であります町議をいかに有効に活用していくかということでありますが、このことについてですね、市長はどのようにですね、活用されてきたのか伺っておきます。
市長。
意思決定機関ということで、町議をどのように活用してきたかということですが、政策課題につきましては、まずはそれぞれ各部との政策ミーティングを協議しながら、その後政策調整会議で政策形成を得て、町議で 意思を決定するというような状況になっております。今まで各計画策定や予算編成、施政執行に向けた方針決定の際に、町議、ということを活用しながら、構成員である、理事者と部長が意見を出し合いながらですね、意思決定を図ってきたところでございます。
野崎議員。
ただいまそのような市長のお答えをいただいたわけでありますが、ある意味ではですね、この町議がですね、やはりこの1年間何回回数を重ねて、それが、町内のですね、さまざまな、政策展開を共有してきたかということに、つながってきますので、ですね、今後ともですね、この町議というものについては、有効に、町議の求めていることをですね、有効にやっぱり生かしていっていただければ幸いかと思いますので、その点、市長、今一度お答えいただきたいと思います。
市長。
町議につきましては、今後においても、新年度の予算に向けての決定ですとかですね、新年度については骨格予算になろうかというふうに思いますが、しかしながら継続事業の決定ですとか、また予算執行に対する方針の決定ですとか、さまざま決定事項というのが重なってくるのかなというふうに思っております。また現在はですね、やっぱりコロナウイルスの関係の協議が非常に率としては高くなっております。それは対策本部会議を開催して、現在もうすでに32、3回開催しているところですが、その中で意思決定を図りながらですね、コロナ対策にも、町議という形ではありませんが、最高機関において決定をさせていただいているところです。以上です。
野崎議員。
今もありましたように、この任期のですね、後半は、収束の見通しが立たない新型コロナウイルス対策が新たな課題の一つとなりました。そのことに対してですね、どのように向き合ってきたのか、向き合ってきた姿勢が市民からですね、信頼と安心が得られたのかという、いわゆるたびたび発しられますメッセージとのですね、兼ね合いもありますが、その点ですね、市長の考えを伺っておきます。
市長。
新型コロナウイルス対策につきましては、昨年の2月からですね、1年半近く経って、非常に状況も変わってきているのかなというふうに感じています。昨年の2月に留萌市危機対策本部を設置いたしまして、その後、経済対策含む総合的な対策を決定する場としてですね、4月に留萌市新型コロナウイルス感染症総合対策本部会議というのに移行させていただいて、現在まで32回本部会議を開催し、対策を行ってきたところでございます。感染症対策の1年目ということは、皆さんもご承知のとおり、1人10万円の定額給付金であったり、事業者の事業継続を支援する市独自の緊急経済対策、公共施設や市内事業者への感染拡大を予防する対策、景気回復や消費環境を促進する経済対策などにスピード感と効果的なタイミングを重要視しながらですね、取り組んできたところであります。その中で私はその都度メッセージを発信しながらですね、市民の皆さんに状況を伝えながら評価を得てきているものと認識しているところでございます。また対策の2年目につきましては、新型コロナワクチン接種対策を最重要施策として位置づけ、 留萌医師会などの協力を得ながら、現在、順調に市民の皆様へのワクチン接種対策を進めているところでございます。私といたしましては、早期にワクチン接種にめどをつけ、今後はコロナに関連する経済対策や延期などを余儀なくされていた新たな地域振興施策などを実行することで、さらなる市民の皆さんから安心と信頼を得てまいりたいと考えているところでございます。
野崎議員。
次にですね、2点目の2期目への出馬の展望についてであります。この4年間自ら手がけた施策、また実現間近な施策をですね、今後の2期目につなげる、完成をさせるというですね、心境に当然私はなっていると思いますが、そのことについてどのような心境なのか伺っておきます。ただ先ほどはですね、早い時期に結論を出したいということでございましたので、その考え方に基づく心境はいかがか伺っておきます。
市長。
出馬に対するですね、私の心境ということですが、やはり、人間というものはやっぱり背中を押されるか肩を叩かれるかでは、だいぶ違うというふうに思っています。で、私といたしましては今回、議員からも、背中を押されてるんだろうなということで十分受け止めながらですね、まずやはり新型コロナウイルスの脅威から、一日も早く市民の安心を取り戻していきながら、残された任期の中で、感染拡大防止と経済対策、さらには延期などを余儀なくされました新たな地域振興施策に取り組むこととし、出馬の表明につきましては、やはり多くの皆さん、市民の皆さんの声をしっかりと受け止めて、新型コロナウイルスの状況も見定めた上で、先ほどもお答えいたしましたが、やはり後援会など関係者と十分協議をさせていただいて、なるべく早く私の判断をさせていただければというふうに思っているところです。以上です。
野崎議員。
いよいよ、いつの時点で政治決断をするのかということになってくるわけでございます。当然ながら、よく使われる言葉に、適切な時期に適切な判断をするということになるのではなるのだろうと思いますが、いずれにいたしましても、公的な機関、いわゆる議会という場をですね、ぜひ活用していただきたい。というのは、直近の第4回定例会にはですね、市長の出馬へのですね、表明という力強いお言葉がですね、出ることをですね、強く期待をしたいのでありますが、いかがでしょうか。
市長。
先ほども答弁させていただきましたが、まず、議員の お声をですね、十分尊重させていただきながら、対応してまいりたいというふうに思います。以上です。
野崎議員。
続きまして、第2番目の国勢調査の人口速報集計結果についての一つ目の人口減少の現状についてであります。速報値でですね、 6年前に掲げた目標値を639人と大きく下回りました。この要因のですね、 分析をですね、されているのかどうかを伺っておきます。
市長。
まあ、あの国勢、調査の速報値、ということですが、まあ、現在、年齢や産業別就業者の状況が、まあ、詳しく、公表されていない、というところで、速報値が人口ビジョンにおける推計目標値との乖離、要因等の詳細な分析は現在としては難しい状況ですが、まあ、住民基本台帳人口におけるここ5年間の人口動態を用いて分析をした結果ですね、25歳から29歳、40歳から44歳、60歳から64歳における、まあ、転出が目標に対し大幅に増加し、これらの影響から人口ビジョン推計目標値を大きく下回ったものでありますが、これらの要因については、今後公表される国の統計数値なども見ながら分析してまいりたいと考えております。
野崎議員。
ぜひきちっとした分析をしなければですね、その先の手立てもですね、難しくなりますので、よろしくお願いします。それで今回のですね、速報の集計結果を見るときにですね、道内で9割以上のですね、市町村が減少が止まらないですね、という現状が浮き彫りになりました。政府のですね、看板政策であります地方創生では十分なですね、効果は期待できないのではないか、このように思うのでありますが、市長はどのように受け止めているか伺ってきます。
市長。
まあ、国の地方創生、というのがですね、十分な効果が期待できてないんじゃないかということですが、まあ、地方創生については、まあ、人口減少抑制と、まあ、東京への一極集中を是正し、地方版総合戦略の策定を努力義務として、地方創生関係交付金を活用しながら、地域に応じた人口減少問題への取り組みを促す施策であります。市といたしましても、総合戦略を策定しながら、人口減少を抑制するための施策や、新たな仕事づくり、関係人口の創出などに取り組んでまいりましたが、まあ、少子高齢化による人口構造の変化や、首都圏などへの一極集中の是正が進まない状況においては、まあ、加速化する地方の人口減少に歯止めがかからないというのが実感でございます。以上です。
野崎議員。
次にですね、2点目の人口減少へのですね、対策に関わることでありますが、ここ数年ですね、自治体に押し寄せてくる危機というものがいくつかあります。自然災害、コロナの感染、そして今取り上げている人口減少ということが言われているわけでありますが、市長においてですね、そういうこの危機についてどのようにですね、認識を特に人口減少でされているのか伺っております。
市長。
まあ、本当に、自然災害や、またそれと類するコロナの感染などですね、さまざまな危機というのが各自治体に押し寄せてきているというふうに考えます。まあ、やはりその、まあ、気候変動の影響、またライフスタイルの変化、まあ、人の移動の増加などを背景として、まあ、自然災害や感染症など、日頃からの災害対応や危機管理が自治体運営において、極めて重要な状況と認識しております。まあ、しかしながら、 やはりその、そういう状況の中で、もっとライフスタイルが変わってきたのかなと思われるのが、やはり高齢者の転出が、近年目立ってきて、という状況で、やはり家族のそばに行きたい、そのようなですね、状況になりつつあるのかなというふうに思います。私どもとしては、この人口減少社会の到来によってですね、これまで拡充政策してからですね、人口規模に見合った効率的な縮小も視野に入れたまちづくりを目指した政策へのシフトというのが、やはり余儀なくされていくものと認識しているところです。
野崎議員。
人口減少のに対する対策にはですね、残念ながら特効薬というものはですね、見つからないと思います。留萌市においてはですね、総合戦略の中で出生率の向上、社会減の抑制というものがあるわけでありますが、過去5年間のですね、数値を見るときにですね、残念ながら目標通りですね、言っていないという状況です。これからもですね、この目標はですね、ほど遠い数字になるのではないかというふうに思いますが、市長としていかがでしょうか。
市長。
ただいま議員からお話のあったとおり、やはり目標値を大きく下回っている状況かというふうに思います。大体1年間400人、多くて500人という状況が、やはり平均として500人が減少しているという状況になっているかというふうに思います。やはり人口減少対策として、総合戦略に基づきながらですね、事業に、さまざまな事業に取り組んでいるところでありますが、やはり令和2年度の出生数においてコロナの影響も懸念される中、5年前と比較して約3割減少しております。またこれまで転入が転出を上回り、人口ビジョンにおいてもさらなる増加を期待をしていた25歳から29歳の年齢層が、一転して転出超過となっていることからですね、自然減、社会減の両面において人口減少に歯止めがかからない結果となったところでございます。以上です。
野崎議員。
特効薬がないという中でですね、先ほども市長からですね、さまざまな政策展開の話がございましたが、いずれにしてもですね、地場産業のこの振興と後継者対策、これをですね、今一度やっぱり考えるべきである。若い世代にですね、この地域に責任を持ちたいという意識をですね、養ってもらう、この教育がですね、しっかりないとならないのではないか、この視点が大事だと思うんですが、いかがでしょうか。
市長。
やはり、ふるさと回帰を含めてですね、地場産業の振興というのをもう進めていかなきゃならない。また企業の後継者不足問題、これも大きな問題であるというふうに考えています。特に地元高校の卒業生の地元の定着や、高校生を含めた若い世代の方々に地域への愛着、責任を意識していただくことが重要であると考えているところです。市では平成30年度から次世代の人材育成として地元若者人材育成事業を実施して、高校生が学校活動の中において地域課題の解決に向けた取り組みや地場産品を活用した商品開発など地域ビジネスを学んでいく中から、地元に愛着を持ってもらう機運が高まり、そこから地元定着やふるさと回帰が進んでいくことを期待しているものであります。 また地元の若者の地元定着に欠かせない地元の雇用の場の確保に関しても、今年6月に制定いたしました留萌市地元企業応援基本条例に基づく新たな企業支援策を検討する中において、地元企業の事業承継や人材育成など、事業継続に対する支援制度も盛り込んでまいりたいと考えております。
野崎議員。
次に第3番目の質問の周知の空き地対策について伺います。周知の現在、空き地と言われているところはですね、膨大な、数字になるわけでありますが、今回はですね、沖見町平和台地区に限定をしてみました。で、資料によりますと、普通財産、行政財産を含めましてですね、空き地と称する土地の面積は、56,351 平米あるということですが、そのことのですね、まず確認をしたいと思います。
総務部長。
はい、お答えします。沖見町平和台地区の、空き地の面積ということでございますが、まずは普通財産といたしまして、関財課が、所有しております空き地のほか、建築住宅課が管理しております市営住宅の用途廃止に伴う空き地、また都市整備課が雪の堆積場として管理しております市営住宅の跡地、これらを合計いたしますと56,351平方メートルということでございます。以上です。
野崎議員。
今総務長の方から56,351人の1平米の確認をいたしました。今確認した用地はですね、残念ながら、空き地として眠っているわけであります。さらにですね、近い将来、ここ数年の間にですね、34,453 平米がですね、これにプラスされるという状況が明らかであります。こういう状況の中でですね、大事なことは、将来の利活用の計画をですね、しっかりやっぱり立てるべきである。日常の、そして日常の管理もしっかりすべきである。そのことがないとですね、このままであると、その土地はですね、永久的に塩漬けにですね、なってしまいかねません。この点ですね、市長いかがでしょうか。
市長。
議員がおっしゃる通り、将来的には、先ほどの数値と合わせると9,804平米が、空き地になってくるという状況です。私としては当然適正な管理をしながらですね、今1点この沖見平和台地区において、言えることは、現在進められております道路見晴らし通り、この完成によってですね、市街地との流れ含めてですね、さまざまな方向性が導かれてくるのかなというふうに考えております。そのことによってですね、やはり土地の有効活用というのがまた改めて見えてくるのかなというふうに思っています。今後やはり土地の将来の利活用ということはですね、公共用地プロジェクト委員会において方向性を決定していきながら、適正な管理に努めてまいりたいと考えているところです。以上です。
野崎議員。
留萌市のですね、廃棄物適正処理及び環境美化に関する条例の中で、第26条の清潔の保持、第27条の空き地の管理というのがございます。この条文がですね、市の、所有している 空き地に対してですね、条例が十分生かされていない、前段市長からもお話があったようにですね、何か所かはですね、委託なり直営でですね、草刈りとそして、囲いを行っているわけでありますが、総じてですね、そういう状況になっていない。で、そうなりますとですね、民間の土地に対して行政指導がですね、できえなくなるという懸念性もありますので、その点ですね、市としてのですね、今後の考え方を伺っております。
市長。
指摘を受けるとですね、本当に、私たちの立場としても、大変、辛いところではありますが、やはり、空き地の管理というものを私たちが手本を示していかないという、示していかなきゃならない、ということも考慮していくべきかなというふうに思っています。単に財政状況だけでなくてですね、やはり私どもとしては、雑草が繁茂している状況、地域の景観を害するだけでなくてですね、やっぱり不法投棄をされやすい環境というのはですね、自ら作り出してはならないと。というふうに思っておりますので、今後におきましてもですね、近隣の方々に不快な印象を与えないよう、適正な管理に努めてまいりたいというふうに思いますし、ここでやはり市民力という形の中で、町内会等ともご相談をさせていただきながら、適切な管理運営に努めてまいりたいと考えているところです。以上です。
野崎議員。
次に2点目の、数多くある空き地の中からですね、今回旧市立病院の跡地利用を取り上げてみたわけでありますが、市立病院が東雲町にですね、移転が決定をした際に地域の関係者、十字街を中心とする商店街の皆さんからですね、人の流れが大きく変わるので有効な土地利用を考慮してほしいというですね、要請が出されたということがあるわけでありますが、そのやり取りの中でもですね、それなりの配慮というものについて約束事としてですね、あったやに伺っておりますが、その点ですね、どのように抑えているか伺っておきます。
市長。
当時の約束事ということですが、いろいろ調べた状況では要望があったということは事実確認をされたところです。しかしながらその、今後その要望に対しての状況というのはですね、やはり地域、商店街含めてですね、さまざまな状況をですね、協議していく場というのをですね、設けていくということが必要かということで、今後も公共的な活用のや民間活力、施設の建設の誘導などですね、町内の議論を行って、今後というか、今まで町内議論を行ってきたというふうに認識はしているところでございますが、しかしながら状況として詳しい議事録等が残っている状況ではなかったので、私としてもですね、非常に答弁のしづらい状況かなというところでございます。以上です。
野崎議員。
最後の質問になりますが、公共用地利用の将来構想をですね、策定するために1993年にですね、留萌市公共用地プロジェクト委員会を立ち上げているわけでありますが、その議論の中でですね、市長も先ほど申し上げておりましたように、中心市街地への入り口に位置するので、いわゆるシンボルゾーンとしての位置づけの利活用を考えていきたいということであったと。 でそのですねシンボルゾーンということについて今でもですね、変わりはないのか。でそのシンボルゾーンにですね向かっていくことが利活用としてできないとすればですね、その委員会の中でですねの検討の中で何が課題であったのかという点がですね、お聞きをしなければなりませんのでよろしくお願いいたします。
市長。
まあ、旧市立病院、跡地の活用方策の検討における課題ということですが、やはりこれまでの協議経過においては、公共的な活用方策は見出せない中、今後、民間活力の導入を進めることとしておりますが、都市計画マスタープランとの整合性を図りながら、中心市街地の入り口に位置するシンボルゾーンとして、本用地の有効活用方策を見出すこととしております。民間事業者の事業誘導が図れるかどうかが今後課題ではありますが、やはりまずは現状の土地の有効活用をとしてですね、民間からさまざまな声がかかることを期待をしながら、またそのかかった声についてもですね、やはりシンボルゾーンとしての位置づけとして適切なのか、また本当に違う形が望まれるのか、含めて委員会等でですね、この課題について協議をさせていただきたいというふうに考えているところです。以上です。
以上で終わります。ありがとうございました。
14番野崎議員の質問を終わります。